ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月13日は拉致被害者松木薫さんのお誕生日です。今年で62歳になられます。松木さんをはじめとするまだ日本に帰国できていない全ての拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。5月29日、山谷拉致問題担当大臣は日朝合意1周年に際し閣議後の記者会見において次の通り発言しました。山谷担当大臣の発言をお聞きください。
本日5月29日、昨年のストックホルムでの日朝政府間協議による日朝合意から、1年目にあたるわけでございますが、まだ北朝鮮の方から特別調査委員会を立ち上げたにもかかわらず報告が来ない。日本といたしましては拉致問題の全面解決のために、速やかに報告を出すようにと求めているところであります。被害者のこと、ご家族のことを思いますと、心身の状態を思いますと本当に遺憾でありますし、これからも強く求めて全面解決に向かって進んでいきたいと思います。
以上、5月29日日朝合意1周年に際しての山谷拉致問題担当大臣の発言をご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月8日ラッセル国務次官補の演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月3日にワシントンの CSIS 戦略国際問題研究所で米韓、アメリカと韓国との間の会議が行われましたが、そこでアメリカの国務省のダニー・ラッセル国務次官補が演説をいたしました。米韓関係についてのオバマ政権の姿勢を明らかにしたということでありますが、そこでまずラッセル国務次官補が強調いたしましたのは、今現在の米韓関係というのはもはやもう朝鮮半島の安全保障に焦点を当てた同盟関係ということだけではないと。それのみならずですね、包括的な全地球的な範囲でのその同伴関係という、そういうものにこう拡大変貌しているという、その点をラッセル国務次官はまず強調いたしまして、そういう点で6月14日から17日にかけては韓国のパク・クネ大統領がワシントンを訪問いたしますが、そこでは一つはその強固な同盟関係というのをもちろん改めて評価する、 まあ、そしてそれをより固めるということと同時に、二つ目にはその全地球的な問題、課題に対するその米韓協力の新たなフロンティアといいますか、新たな課題というものについての、まあ、道筋も示すと、そういうことが今考えられているということを明らかにいたしました。で、将来の米韓関係、あるいは将来の米韓協力という部分での、まあ、重要な分野、課題ということにつきましては、例えばまずその全地球的な課題への対応というのがありますし、2番目には、まあ、さらなる繁栄、経済的な繁栄というものをより拡大していくというものがあります。まあ、そして重要なことは共有するその安全保障利益というものをきちっとまあ維持していくということが重要だと。まあ、そういったこともラッセル国務次官は強調いたしましたが、まず1番目のその全地球的な課題ということについては、まあ、昨年だけをとってみても、例えば西アフリカにおけるエボラ出血熱のそれに対する対処、対応といった点、あるいは中東のイラク、シリアに対する人道的な援助、そして北朝鮮の人権問題といったようなことについて、韓国が非常に積極的な役割を果たし、まあ、そういう中で米韓協力というものがより進展したということが評価されまして、ただ、さらにその点については、より拡大した協力が可能になると。まあ、例えば環境問題がありますし、あるいはサイバー問題、サイバーの安全保障の問題でも、米韓協力というのは将来、もっと進められるんだということが強調されました。あるいは2番目のその繁栄、経済的繁栄ということにつきましては、まあ、すでにアメリカと韓国の間には、FTA、自由貿易協定、というものが結ばれて、それが実行されていますが、それが大きな意味を持っているし、さらに昨年は米韓原子力協定、これも改定がようやく終わったということも、やはり繁栄ということを考える場合には意味があるということが強調されまして、まあ、その上で3番目にやはりラッセル国務次官が強調いたしますのは安全保障ということですが、それは繁栄を支える基礎となるのはもちろん安全保障だとということになりますので、まあ、その安全保障における米韓協力がとても重要である。まあ、特にその北朝鮮にどう対応していくかということが非常に重要であるということになるわけであります。ラッセル次官補はですね、北朝鮮に対しては、まず抑止、そして圧力、最後に外交という、この3つ、抑止、圧力、外交というものが全てこう混ざり合っている、そういう対処法を今、アメリカも韓国も北朝鮮にとっているということを強調いたしました。まず、まあ、抑止の部分に関しては、これはまあ米韓同盟というものが強化されるという中で、抑止力を十分備えるということでありますし、次いで圧力という点については、まあ、現在、北朝鮮に対して非常に強固な経済的圧力、経済的制裁というものを今、課しているわけであります。特にその点については、中国の協力が最近得られているということが重要だと。もちろん中国はもっと制裁を強化すべきであるというのは前提でありますが、しかし現在では最も強い経済制裁というものが北朝鮮に課せられて、まあ、それが圧力になっていると。まあ、しかし大事なことはその圧力の目的というのは別に北朝鮮を罰する、北朝鮮に対する懲罰ではないということでありまして、それは北朝鮮の姿勢を変えさせることが重要。すなわち核を保有しながら経済建設をやるというようなことは国際社会は受け入れられないという点で北朝鮮の姿勢を変えさせることが重要だと。だからこそその外交というのがまた重要になってくるわけでありまして、まあ、常にアメリカも韓国も対話の扉を開けてあるわけですが、しかし意味のない対話をする気はもちろん米韓側にはない。対話の際には北朝鮮が少なくとも非核化の義務をきちっと果たすという、そういう姿勢を示してくることが重要で、まあ、そういう点での努力を米韓が共にしようということをラッセル国務次官は強調いたしましたが、こうした点が6月16日に行われる予定の、まあ、米韓首脳会談で再確認されることになるであろうと考えられます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、 ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、市川修一さんのお兄さん、市川健一さんからのメッセージです。このメッセージは、2015年3月に収録したものです。市川修一さんは、1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で、増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それでは、市川健一さんからのメッセージをお聞きください。
修一、元気ですか？兄ちゃんだよ。日本からの呼びかけを聞いていてくれることを信じてメッセージを送ります。修一と引き裂かれて37年になります。未だ救出できない現状に憤りを感じ、また修一や他の被害者の方々に対しても本当に申し訳なく思っています。必ず救出します。それまで体を大事にして待っていてください。北朝鮮に拉致された被害者の数は想像を絶する数です。被害者の皆さんを救出するためには何としても国民の力が必要なのです。そのために被害者の家族は全国各地で必死になって救出活動を行っています。兄ちゃんたちも集会や講演、そして署名活動などを行い、一刻も早い解決を願って戦い続けています。日本の国民の皆さんは皆温かいですよ。北朝鮮に何の関わりもない日本人を次から次へとさらっていく、現代の社会ではあり得ないことを平気で北朝鮮当局は行っている。絶対に許すことはできないと怒っています。被害者家族に対しても、体に気をつけて頑張ってください。私たちも一刻も早い解決を心から願っています。負けないで一緒に頑張りましょうと、いつも励ましの言葉をいただいています。本当にありがたく心から感謝しています。また、元気をもらっています。13年前に北朝鮮の最高指導者が拉致を認め謝罪しました。5人だけ帰国させましたが、その後は一人も帰国を果たせていません。私たち家族はさらった日本人を返してくれさえすればよいのです。日本政府も全員の日本人を帰国させてくれれば、北朝鮮の発展のため、また、人民の幸せのために、全面的に経済協力を行うと常々言い続けているのですが、なぜか北朝鮮当局は分かろうとしない。それが不思議でなりません。国連の人権調査委員会からも、北朝鮮に対して拉致事件は人道に対する罪と断定され、各国からも非難され、そして国連からの支援物資も毎年少なくなってきているのです。北朝鮮が各国から拉致してきた被害者を速やかに帰国させさえすれば、国連は惜しみなく経済協力を行うことは間違いありません。日朝両国の障害となっている拉致問題、拉致被害者を帰国させてくれれば、必ずや日朝間の国交も正常になり、在日朝鮮人の方々も祖国との行き来も自由にできるようになるのです。一刻も早くその日が来ることを強く願っています。修一も60歳になったのですね。北朝鮮に拉致された23歳の時の顔しか思い浮かびません。60歳の顔は想像もできません。修一の中学時代の同級生の人たちが、還暦同窓会をやっているのをテレビで見ました。 周一の席も設けてあり、写真も飾ってありました。皆さん、中学時代の思い出に花を咲かせ、写真のスライドを見ながら懐かしがっていました。周一の写真も何枚か映し出され、周一の帰国を真剣に願っている様子がすごく感じ取られました。この場に周一も同席していたら、どんなにか懐かしく、また楽しかっただろうなと思ったら涙が止まりませんでした。以前、周一への呼びかけで、上場高原の話をしましたね。その手前にある土原の丘公園、そこから一成が一望できる風景、晴れた澄み切った日には、遥か遠くの渋々湾が見える丘です。小学校の遠足は、ツツジがいっぱい咲き誇った土原の丘に行っていたのを覚えていると思います。兄ちゃんたちも春の遠足は決まってそこでした。そこから我が家も見えていたよね。スーパーも改築し、周一がオープンセールの時、懸命に手伝ってくれた店は今は取り壊し、商売もしておりません。自宅も新築しました。もちろん、周一の部屋も作ってあります。新しい家で周一の帰国を家族は一日先週の思いで待っています。周一、長い歳月の中で何回も心が折れそうな時もあったと思います。また、これからもあると思いますが、どのような状況下でも絶対に負けるな、諦めるな、気持ちを強く持って頑張っていれば必ず帰国の日が来ます。冬は必ず春となります。そして、再会の日が来ます。帰国できるのだと強い一念を持ち続けることが大事です。頑張れ周一、再会の日を楽しみにしています。兄ちゃんより。
市川周一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川健一さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、松本千恵子の恋人試験をお届けします。それではお聴きください。
実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって、一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、 いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。